ジオもっこもこパレード。
始まりました、ドルプロです。ドルフィンがお送りします。でね、今までこのドルプロっていうのをねやり始めてもう1年半ぐらい経つんかな。そういや名前を名乗ったことなかったなと思って、言ってみました。ドルフィンです、よろしくお願いします。でね、ドルフィンですと名乗りますけど、ドルフィンっていう由来を皆さんご存知です？してくれてます？一応そしたら改めてね、今日知らなくてずっと聞いてくれてるリスナーさんもいるかもしれませんし、ちょっとね改めて説明というか自己紹介があったらやってみましょうか。もともとダラプロってもうちょっとで500回なるよね。これ何回目なんやろ、490何回目ぐらいでしょ。なんで、もう10年近く放送してるんですけど、今から10年、2011年、12年ぐらいからかな。俺がね、もともとダラプロリスナーだったんすよ。当時のダラプロって、4人でやってたんかな。今もね、やってくれてるトモキンと、で、昭和プロレスを愛するヒサシ君と、デスマッチが好きなデンジャラス系。進むさん、そう、格闘技好きの進むさんで4人でやってたんかなっていうの、この4人でダラダラとプロレスの話をするっていうので、お送りしてた番組で、当時めちゃめちゃおもろかったんですよ。みんなもうグダグダとね、さっき酔っ払いながら喋ってるのが、でそこの番組のリスナーとして聞いておって、でメールをね送ってたの俺が。当時はなんだろうな、なんかオープニングトークテーマみたいな感じで送ってて、でそれがねこう採用してもらって、でそのトークテーマでまず4人が喋り始めるというので、わかるかな、ラジオとかでも呼んでもらえるとすっげえ嬉しいっしょ。ね、なんかすげえハガキとか送ってて、もうドキドキして待つわけですよね。で読まれたらすげえ嬉しくてって、もうあれよあの感覚でこう読んでもらえてて、で当時ね、あ当時じゃないか、まあ今もだけど、ダラプロって、まあ、関西に住んでるプロレス好きがですけど、まあ、主に兵庫県の三田市っていうね、ちょっと北の方に、ある、町で、集まって収録をしてますと。で俺はちょっと南の方、もうちょっと南の方にある大阪では北の方なんだけど、豊中っていうところに住んでて、そこからこう豊中市のっていうのでラジオじゃないメールを送ってたんですけどね。そしたらちょうどその時にドラゴンゲートで谷崎直樹っていう選手が、谷崎コントラ谷崎だっけ、谷崎姓をかけて、試合をして負けたんで、谷崎っていう名前が名乗れなくなったということで、もともと豊中出身の人なんで、豊中ドルフィン99っていう名前になったんですよ。 まあ、その、時代背景、時代背景、タイムリーなことも相まって豊中市のって送ってるんで、じゃあこいつはドルフィンだっていう風に、俺自分の名前書いて送ってんのにドルフィンっていう風にその4人につけられてっていうので以降ドルフィンなんですよ。うん、だから谷崎直樹から来てるっぽいけど、その当時のパーソナリティ4人につけられたドルフィンなんです。ちなみにその豊中に住んでる時に谷崎直樹も多分近くに住んでたんじゃないかな、近所のスーパーね、あの食品館アプロっていうスーパーがあったんですけど、そこで買い物並んでたら、あれ多分仕事帰りやったと思うんで夜だと思うんですけど、並んでたら前に谷崎直樹がいたとかね。で、子供が通ってた英語教室かなんかにもその谷崎直樹が出る大会のポスター貼ってたりとかあったんで、まあ会ったことは、街中で会ったことがあるぐらいの近い距離の人だったんですけど、俺もドルフィンですっていうちょっと名乗りづらくて、まあまあまあそんなでつけられたドルフィンだと。で、2014年からこのダラプロに参加することになって、2017年までの3年ぐらいは大阪から兵庫県の三田までこう仕事終わって、阪急電車と JR 乗り継いで行ってたわ。で、収録して逆回りで帰って帰るとっていうのを3年間やってて、最後に2017年夏8月かなって、あの仕事の俺の仕事の都合でちょっと東京勤務になってしまったんで転勤するということで、一旦離脱したわけなんですね。脱退、離脱、引退かな。だけど、まあ、ちょいちょい大阪で出張行ってたりもしたんで、その都度都度参加させてもらったりはしてて、まあ辞めずに行ったところ、本体ダラプロ本体の方がちょっとお忙しくなったのもあって、で、まあこういったご時世ですし、あの音源さえあればいいんじゃないかということで、ちょっと一人喋りを始めたわけなんです。それがドルプロね。ドルフィン一人で喋るダラプロなんで、ドルプロがまあ1年半ぐらいやっておると。まあ言ってもね、そもそもダラプロの中でこうお酒を飲んでグダグダとエロ担当なんでね、やっぱ一人喋りって難しいんですよね。まあ1年半もやっててなかなかうまくなりませんけど、まあまあそうやってドルフィンの名前がついて、今一人で喋ってると。じゃあドルフィンどんなやつかっていうのをね、ちょっと説明しとくと、1977年生まれで43歳です。家族構成は嫁一人、子供三人。千葉県在住。今はね、東京には住めなかったから千葉県に住んでおります。プロレスが好きになってきっかけはね、小学校6年の時に大阪住んでたんですよ。大阪市港区っていうところに、あのね、中央線の浅塩橋っていうね、駅の付近です。なんだろう、海遊館とかがもうちょっと近いとかかな。あの大阪市中央体育館っていう体育館がもうほんと近く、その辺たまにねプロレス新日が使ったりするかな今ね。で、そこのマンション住んでたら、ある日ポストに、近所のレンタルビデオ屋のチラシが入ってて、そこにあの獣神ライガー来店って書いてあって、で俺らの世代って獣神ライガーってアニメなんだよね。永井豪原作のアニメでやってて、でライガーが来るって言ってもそんな興味があるアニメじゃなかったんで、まあまあ来るんだぐらいの程度だったけど、俺の友達でめちゃめちゃアニメ好きの子がいて、同じマンションでね、 なんだっけ、アニメイトだっけ、アニメージュアニメなんだっけ、なんかそんな雑誌を一生懸命買ってるぐらいの子で、小学生ながらガンダムとかめちゃめちゃ詳しいし、でなんかライガー行きたいから一緒に行こうって誘われて、で行ったんすよ、ライガー見に。じゃあ当日行ったら、多分土曜日か日曜日の午後だったかな、夕方前ぐらいに着いたら、もうそのレンタルビデオ屋に入りきれんぐらい人がこういてて、お兄さん方が、で、あれあれ、これすごい人だねってこんなん言ってたら、まあ小学校6年生とはいえでもやっぱ小さいんで、周りのファンの方々が、君たち前行きなよって、本当一番前の席、最初トークショーがあったんで席に、はい、行かしてもらって、もう目の前で見ることができたんですね。でそしたら今のじゃない、サンダーライガーでもないし、最初のあのライガーでもない、その間のやつか、マスクの時を 2番目ぐらいのね。で出てきて、でトークショー終わって、写真撮影会とサイン会もあったんだけど、どうやらそこでなんかグッズを買うかビデオ借りたらそういう券がもらえたらしいんだけど、やっぱ持ってないと。だけどそれも本当、隣にいたお兄さんが、俺何枚か持ってるからあげるよっていうことで、っていうので、ライガーと写真を撮ってサインももらったと。そうなるとちょっとね、こう初めてこう、その時そんなライガーのこと知らんけど、なんか有名人のサインを敷地でもらったりしたと、写真も撮ってもらったっていうんで、ちょっとテンション上がってね。で、そっから、それはね、多分ね、6年生の12月ぐらいなんやけど、年明けて、その当時ね、ワールドプロレスって土曜日のね、4時、夕方の4時にやってた。そう、そんで俺ね、スイミングスクール通ってて、スイミングスクールが3時半までだったのね。で終わって帰ってテレビつけたらなんかプロレスやってて、でそれがね、今思えば90年の1月31日大阪府立体育館大会の佐野直樹対重心ライガー、重心サンダーライガーだったのかな。でもライガー、マスク破られて負ける試合だったと思うんだけど、で、あのライガーだみたいな感じで、でそっからなんか見るようになってね、その後かな、すぐにゴールデンタイムで、なあれ生なんかな、プロレスやってて、メインが猪木坂口対橋本長野、あれ長野が時が来た、長野じゃ橋本か、時が来た、ただそれだけだみたいな感じの、あの時猪木もね、アナウンサーの人に怒ったやつよね、やる前に負けること考えるやつがいるかバカ野郎出てくるみたいな感じのね、言ったやつよ、あれを見て、北尾のデビュー戦も覚えてるし、でもあの日にすげえ印象残ったのはハンセン対ベイダーで、もうなんかベイダーが 目玉が飛び出そうなぐらいなっちゃってて、なんか眼下底骨折かな、すげえ怖かったけどプロレスすげえみたいな、でもうちょっと見てみたくなって、スイミングを早く帰ってプロレス毎回見るようになったと。でも最初にハマった選手は、まあ、ライガーきっかけだけど、一番最初にハマった選手が星野勘太郎なんね。星野勘太郎、当時はね、時代からすると新日正規軍対ブロンドアウトローズみたいなのがこう日本人の構想でやってて、でブロンドアウトローズの中に復帰して、なんか超不甲斐ない長州のために復帰してブロンドと手を組んだアニマル浜口がいた、浜口、マシン、広斎と後藤達俊、穂永則雄対新日正規軍とか、ちょっとしたクリスも入るんだけどね、そんな時代背景のがですよ。で新日正規軍には長州 がいる。藤波はね欠場したから長州がいて、でそこに緑、あ、青、水色パンツの星野勘太郎が必ず行ってさ、あのヘッドロックして左手でね首を締め上げながらヘッドロックで、首じゃないな頭かで、右手で勘太郎パンチってちょっとこう飛び跳ねながらさ、ピョンピョンピョンピョンってこう小突くわけよ。その動きがなんか面白くて大ファンになったの、星野勘太郎。まず好きになったの星野勘太郎。当時例えばシュープロとか週刊ゴングに生写真売りますとかって、まあ今のね時代で生写真買うとかってないかもしらんけど、生よくあったね。あとプロレス会場でさ、最寄りの駅から会場までの間、帰りとかになんかテント張って生写真売ってる人たちもいたでしょ。そんな皆さんあったでしょ。ねえ、終わりの親父さんだったらわかるでしょ。あの愛知県体育のさ、市役所駅のほんと下に行くところとかによくあったじゃない。で、ああいうとこでだし、あの中間プロレス集合で生写真売りますと、だいたい1枚80円ぐらいだったんかな。でリス、あの切って送ったらリストが送られてきて、現金駆け止めとかで送って、写真を送ってもらうとな感じで、だいたい買ったのが長州、武藤、星野勘太郎っていう、生写真買うぐらい星野勘太郎が好きだったのね。でそういう星野勘太郎が好きになったけど、直後に武藤が凱旋帰国で帰ってきた試合を見ても、完全に武藤勘太郎さんはもう一時のだけ、そっから武藤が好きになったねっていうのが中学校1年になったぐらいよね、90年。で、そっかでもね、野球をずっとやってたから土曜日の夕方なんかね見れなくなったんで、ビデオを撮るという発想もなかったんですけど、その中1の夏休みに、名古屋に転校かな、まあ親父の仕事の都合で転、まあ、引っ越しをするっていうんで、夏休みに名古屋に引っ越したんですよ。名古屋市のね名東区って、あの東山沿線の上社っていう駅のすぐそばだったんですけど、しかもね7月夏休み入ってすぐぐらいに引っ越したんで、もう周り何も友達もいないしやることないから、でまずなんかファイナルファンタジー3を買った記憶があるかな。あとで本屋で行ったら、プロレスの雑誌があったわけ。それで週刊プロレスと週刊ゴングがあったけど、なぜかその時週刊プロレスを選んで、あのね表紙が大仁田対ターザン後藤の汐留でやった電流爆破デスマッチ、日本で初めてのね、それが表紙。なんかもうやめてくれだったと思うんだけど、キャッチが。でそれを買って帰ったと。じゃあまあ新日もね後楽園7連戦のがあった週なんだけど、まあ、やることないからさ、とりあえずもう表紙から裏表紙、背表紙、裏表紙かまで、もう一言一句こう読むような、読んだのね。あの通販のやつとかもさ、なんだったらね、バギーパンツみたいなのかもさ、あんなんも全部、全部読んだのよ。ちょっとね、あのバギーパンツ欲しかった時期もあるけど、さすがにね、あの後ろ髪伸ばそうみたいなのは思ったことないけどね。まあもうほんとそうやって全部一言一句読んでたんかな。まあ、それからよね、本当に急にプロレス好きになったのが。そこからちょくちょく買うようになってが毎週になったと。で学校行く前のローソンで買ってから通学するようになったんだね。でプロレス初めて行ったのが91年の3月だから、ちょうどもうちょうど30年前か。名古屋レインボーホール大会、新日本ね。まあ当時ね、新日本は名古屋に年3回2月か3月の冬と、春、まあ、春先の前夏ね、 G1 クライマックス周辺と12月っていう3回しか来なかったから、まあ やっぱねこっち東京、まあ東京在住じゃないよ、千葉県在住だけど東京で仕事をしていると、まあやっぱプロレスがいつでも見れるっていうのはね、この40過ぎてああこれ素晴らしいなと思うよね。やっぱこうずっとさ地方に行ったり来たりしてたから、やっぱ地方だとその1回を逃すわけにはいかないんだけど、プロレスこっちにいるといつでも見れるんだよね。なんだったらね、来週の水曜日空いてるから、何空いてるの行こうかなぐらいで行けちゃうのがね、やっぱそこが全然ちゃうなーなんて思います。ということでなんだっけ、ドルプロの由来とドル、あ、じゃあドルフィンの由来と、ちょっとドルフィンのスペックというか紹介を話そうと思って、軽く話そうと思ったらもう20分も喋ってしまっているんで、じゃあ軽くね、あとは直近の、今日はね今3月1日です。なので本当はね明後日の紙切りデスマッチのね結果を持って収録しようと思ったけど、ただ今、3月1日月曜日、午後5時25分、ここは湾岸幕張インターサービスエリアかの駐車場で今お送りしておりますが、さっきちょっとペラッとニュース、プロレスのニュース見たら IWGP をと統一するヘビー級とインターコンチを統一して IWGP 世界ヘビー級にするみたいなでね書いてあったんですけど、これそもそも IWGP って世界じゃなかったっけ、最初のコンセプトが。だってインターナショナルレスリンググランプリで、あの IWGP 構想がこう生まれて、例えばアメリカ代表とか、ソ連代表とかなんとか代表みたいなんで、確か前田も日本じゃなかったよね、あの時どっかの国の代表かなんかで出てるもんね、っていうので始まってるから、世界の発想があるはずなのにそこに入れなくてもいいんじゃないかなと思う次第です。まあちょっと今ね新日本プロレスはベルトが乱立しすぎていて価値がわからない、まあ通常のね IWGP ヘビーがあって、インターコンチでなんだっけあれネバー無差別級、まあ、シングルでいくとね、あとあれかモスクリーが持ってなんだっけ US か IWGP US みたいなのがあるでしょ、インターコンチネンタルと何が違うんだっていうので、これ序列でいくと一番上なのが IWGP ヘビーでしょ、一番が、2番がどっち、インターコンチ US、 まあここが両方とも2番手だとすると3番手4番手のとこに、ネバーが来るわけやんか。まあこんだけあるとさ、なんかようわからんくなるのと、けどいい面は、例えばちょっとした地方の大会でもタイトルマッチが組めるっていうことよね。まあタイトルマッチがあるとやっぱテンション上がるやんか、嬉しいよねタイトルマッチあると。だからっていうのもあるけど、ちょっとようわからんし、たくさんあるから選手の半分ぐらいが何かしらのベルト持ってん違うのとかも思ってしまうし、まあここはねちょっと、まあヘビー、世界ヘビーにしなくてでも、まあ統一していってくれた方が分かりやすいし、ちょっとタッグももうちょっとね権威を上げてほしい気がするし、基本的にあとねスリーウェイがね得意じゃない、好きじゃないのよ、だから試合がねめちゃくちゃなってる気がして、でタイトルマッチなのにスリーウェイにする必要ないやんか。まあ出させなきゃいけないとかっていうね理由もあるんかもしれないけど、それはそれでさ違うとこで組んであげて、タイトルマッチはしっかりやってほしいなと思いません？しっかりとがもう、まあ、1対1 1チーム対1チームなんかなでやってほしいな、こうごちゃごちゃにしないでほしいねと思いますので、 まあもうどんどんどんどん統一するのは賛成ですけど、世界ヘビー級という名前はちょっと違うんじゃないかと思っておる。僕がさっきニュースでやってたんでね、ちょっと考えか、そう思ったんでちょっと今言ってみました。ということで、じゃあ今日もね、もう暗くなってきたし、あと何があるかな。あ、先週のね金曜日に新しい靴を買いました。スニーカーね、エアージョーダン1のいわゆるこうブレッドっていうやつかな、黒と赤のブルーズカラーと呼ばれるね、やつで、まあ、あれはマイケル・ジョーダンが履いてたし、桜木花道も履いてたやつよ。全国大会行く前に100円で買ったあのやつ、湘北カラーって言われてたね。ただあれのミッドっていう、ハイカットじゃなくてミッドタイプで、終端がジャンプマンなんでね、だけど意外と作りは良かった。1万4000円で定価で買えたし、ナイキの抽選でね取れたんで、でよくよく見るとあんま人気ないのか、 ABC マートの、ネットオンラインショップで普通に売ってるんで、皆さんエアジョーダンの、ブルーズカラーと呼ばれる、ね、赤黒のやつが、まあ、ちょっとタイプが違えど全然プレネと呼ばれる価値がさ、ついてるとなかなか履きづらいしね、汚れたらちょっと気にするけど、まあ定価で買えるやつだし、定価で買えたやつだし、買えるやつだし、全然汚れても気にならないぐらいなんで、あれはおすすめです。ABC マート、今あってまだ ABC マート、あとビリーズっていうとこも売ってるかな。ナイキとかね、アンディフィーデットアトモスは売り切れたけど、まあそのね、2つ ABC マートとビリーズはまだ売ってると思うんで、スラムダンクファンだったり昔好きだったみたいな人で、まあちょっと廉価版みたいなのが欲しいなと思ってたら、ぜひぜひおすすめですこれはね、というトピックスをお送りしました。ということでね、ダラプロね、オープニングで言いましたけど、ダラプロ当初ね4人でやってる番組なんで、本当はね、みんなで、ガヤガヤと喋りたいと思っておりますので、また近々ね、ちょっとともきんと予定をつけて喋りたいな、でそれをお送りしたいなと思っております。ということで、今回はこれで終わります。さあジュリア対中野タム、あそうか、どうなるか、もう結果出てんだね、これを配信される頃は。まあ今ね、3月1日時点での予想は先週と同じように、中野タムが負けるんじゃないかと思ってます。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。ではまた次回、さよなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。 これマジマジマジ。